ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生と番組をお届けしてまいります。松倉先生、今日もよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
そういえば松倉先生、白内障の手術を受けられて無事視力が回復したと伺っていますが、いかがですか？
おかげさまで今はゴルフのボールもよく見えるようになりました。
ということはゴルフのボールが見えなかったんですか？
そうなんですね。数年前からですね、ゴルフのボールが見えにくくなってましたね、
はい、
特にですね、自分の打ったボールの落ちたところがよく見えないんですよ、
はい、
そうするとですね、バンカーに入ったとかね、うん、池に入ったとかいう場合もね、その最後のところが見えないので、
はい、
だんだんゴルフが面白くなくなってましたね。
あ、そうなんですか。
それでですね、眼鏡を作り直しに行ったんですよ。しかしですね、レンズでは矯正できないから眼科に行くように言われました。
あ、それで、まあ、白内障と気づかれたわけなんですけど、ゴルフ様々っていうことですね
そうですね。でもね、実はですね、
はい、
まあ、診療に必要な近くはね、眼鏡なしで十分見えていたので、お恥ずかしながらですね、眼科に行かずに放置してたんですね。
あ、でも、まあ、結局のところ眼科に行ったわけですよね。
それはですね、うん、車の免許の更新時期が来てですね、目の検査にちょっと不安があったのでですね、
はい、
朝一番で行ったんですよ、目が疲れないうちに、
うん、
そしたらですね、検査場で最初の目の検査するでしょ、そしたらですね、いきなり落とされましたね。
いや、それはショックでしたね。
視力検査の画面ってありますよね、
覗くやつですね。
そうですね、あそこがね、真っ暗でね、その一番大きい字も見えなかったんですよ。
その状況の時、もうご自身でも驚かれたんじゃないですか？
うん、いや、普通大きいのは見えますよね、
うん、
0.6 以上あれば通るんですけどね、
はい、
一番上は多分 0.1 ぐらいだと思うんですけどね、そこもね、もう暗くて見えないんですよ。
そうなると免許失効ってことになるんですか？
そうなんですね、結局失効してね、5ヶ月間ほど自分では運転してませんでしたね。
はあ、5ヶ月も。そして、まあ、眼科をきちんと受診されて、どのような診断だったんですか？
白内障だけかと思ってたんですけど、
はい、
白内障はもちろんあったんですけど、それ以外にですね、左目はね、視力を感じる黄斑っていう部分があるんですけど、
うん、
網膜に、
はい、
そこが飛行して熱くなってましてね、うん、さらに左右の目の角膜って、一番外側の膜が角膜っていうんですけど、
はい、
そこの細胞も少ないと指摘されました。
白内障だけではなかったっていうことはちょっと怖いですね。目ってわからないことがいっぱいあるんですが、目の構造について少し解説していただけませんか？
はい、目の一番外側をね、には角膜っていうのがあって、その後ろにレンズの役割をする水晶体があるんですね、
うん、
まあ、これが濁ると、まあ、白内障ってことになるんですけど、その後ろはですね、ガラスを意味する硝子体っていう丸い部分があってね、
はい、
その後ろにスクリーンの役割をする網膜っていうのがあるんですね、うん、網膜の中心にはですね、光を感じる部分があって、それを黄斑っていうんですけど、黄斑っていうところで光を感じるのが一番大事なんですけどね、
はい、
私の場合ですね、左目は角膜、硝子体、網膜の3つに問題があってですね、右目は角膜と硝子体の2つに問題がありましたね。
それはかなり問題が山積みだったようですけれど、まあ、もちろん手術をされたんですけど、眼科で手術する場合、その病院ですね、クリニックを選ぶポイントっていうのはどんなところにあるんでしょうか？
そうですね、どんな手術でも同じですが、手術をする先生の腕とですね、機械の新しさが重要ですね。眼科の機械は特にどんどん進歩してますので、また機械や器具の進歩に従って手術法も変わってくるんですね、
はい、
それと私の場合もそうでしたけど、白内障だけなのか他の合併症もあるかどうかによって手術の方法も変わりますので、うん、手術の前の正確な診断も大事ですね、
うん、確か松倉先生は地元鹿島の井上眼科を選ばれましたよね。どのような理由で？
そうですね、遠くまで行く手ももちろんあるんですけど、目は大事ですからね、はい、前回前々回の放送でお話がありましたけど、目の手術もですね、その白内障だけなのか小視帯手術もするのかによってですね、それぞれ専門の先生がいるんですね、で実際の手術はですね、まあ大学からそれぞれ専門の先生がバイトに来てるんですよ、
はい、
そういうことが分かりましたので、多分井上先生がですね、私のことよく知ってるのでベストな先生、やっぱり先生もねちょっと上手な先生とね普通の先生ってやっぱりいますよね、
うん、
でそのエキスパートを紹介してくれるに違いないという安心感もあってですね井上眼科、まあ、近くもっていうこともありますけど、それが大きかったですね。
そうなんですね。白内の手術というのは多くのクリニックで実際行われていますね。
はい、まあ、名前は出しませんけどね、あの鹿島地区にもね他に2つぐらいねクリニックありますね、
はい、
中には送迎してくれるクリニックもあってですね、非常に便利なんですけど、白内障の手術の試技そのものは確立してますので、いわゆる老人性の白内障であればですね、どこのクリニックでも問題ないと思いますね。ただ合併症があればね、またちょっとまた問題はありますけど、はい、白内障に使われるレンズにはですね、単焦点と多焦点とあるんですよ、で普通黙ってれば単焦点なんですけど、単焦点はですね、近視の人は近視のまま、遠視の人、老眼の人ですね、
はい、
老眼のままそのまま見えるようになるんですね。ですから、まあ、近視が治ったりはしません、
はい、
これは保険適用になります、
うん。
二焦点レンズというのはですね、近くと遠くの2つの焦点が合うようにできてるんですね、
はい、
ですから眼鏡がいらなくなる可能性があるんですよ、私もねちょっとこれ魅力的だったんですけど、
はい、
ただよく聞いてみますとね、現在のレンズはね近くと遠くの中間がまだちょっと隙間ができちゃうんですね、でそこに光が当たると眩しく感じたりなんかして、まだ完全なものじゃないということが分かりましたので、
はい、
ちょっとそうしなかったんですけど、
うん、
まあ、この二焦点はですね、保険適用はできないんですけど、高額保険ってありますね、保険に、あれに入っていればそれは使うことができます。
ああ、そうなんですね。でもこのレンズっていうのはこれからまだまだ進歩するんではないですか？
そうですね、近くと中間と遠くの3つの焦点の合うレンズも登場してるんですね。将来的にはですね、分かりませんけど、もう全く全部に焦点が合うのもできるかもしれません、でこういうのはですね、まあ、水戸の小沢眼科なんかで使われ始めてますね。
あ、そうですか。私は最も興味あるのはどんな手術だったのかなと目の手術っていうのはもう怖いというイメージしかないんですが、実際に受けた松倉先生どんな感じでしたか？
そうですね、やる方法で毎日ね多分5人とか6人とかね、
はい、
やってますので、別にそのルーチンで問題ないんでしょうけど、手術実写の方はね、やられる方は自分の目ですもんね。もし失敗されたらね、そのまま戻んないんじゃないかって、そういう怖さがありますよね。
ありますね。
で、まあ、具体的にはですね、1週間前から抗生物質の点眼を始めるんですね、で、まあ、そして感染症怖いですから、私の場合最初左目から出したので、白内障手術と小視帯手術を同時に受けたんですね、で具体的にはですね、点眼麻酔された後ですね、
はい、
左目の外下からですね、針でね眼球麻酔っていうのをされたんですよ。これはね、後から、まあ、あれが麻酔だったなと思うんですけどね、ずーんと重い感じが、はい、しましてね、目の下の方から、
はい、
そして、まあ、痛みはありませんでしたけどね、その後目が動かなくなったんですね。だから麻酔ですね。
はあ、怖い。
いや、まあ怖いかどうかしませんけど、まず慣れてるのか大丈夫でしょうね。その後ですね、3箇所の小さい穴をですね眼球に開けてですね、まあ、これは後から分かったんですけど、
はい、
1つにライト入れて、1つはハサミを入れてですね、もう1つからはちょっとこう、まあ、水を入れるんですけど、その1つの穴からハサミを入れて、網膜のその黄斑部の皮膚、厚くなっている部分を切り取ってるんですけど、
はい、
その時にハサミがパチパチ動いてるのがよく見えるんですよ非常に奇妙でしたね。
そうでしょうね。
それでですね、実演はちょっと発揮しなかったんです、網膜剥離って、網膜の一部を剥離することありますよね、
はい、
それも2箇所あったみたいで、こうレーザーでこう焼いてるのがですね、 レーザーの機械の指示してる声が聞こえるんですよ。それで分かったんですけどね、その機械はなんか英語で応答してるんですよね。ですから眼科の手術の機械ってのはほとんどはアメリカ製かヨーロッパ製かね、とにかく英語でやってますね。
あ、そうなんですか。
それでですね、いつの間にか白内障の手術も実は終わっちゃったみたいで、そこははっきりしなかったんですけど、でもやっぱり1時間ほどでかかりましたね。で、一晩で入院だったんですけど、頭を左側にしたままでですね、絶対動かすなと言われてですね、安静状態で過ごして退院になりました。
手術中は麻酔が効いてるんですけれども、痛くはなかったんですか？
痛いってことはないですね。ただやっぱり1時間となりますとね、その間ちゃんとこうじっとしてられる人じゃないと手術できないですよね。
確かに、分かりました。もうちょっと大変な手術だったんだなと思うんですが、手術を受けてその後はいかがですか？
眼球の中にですね、ちょっと水の他に空気が入ったみたいで、それわざと入れたかどうか分かんないんですけど、その空気がこう見えるんですよ。こう
空気が見える、
それでそれが抜けるのにですね、1週間ぐらいかかりましたね。
視力が回復するには？
それはですね、前から言われてたんですけど、すぐには回復しないと、で3ヶ月ぐらいしたらだいぶ回復しましたね。
もう車の運転は大丈夫なんですか？
はい、その後耳の手術もしましたんでね、その後免許を取りに行ったんですね。
右目の手術の方はどうでしたか？
右目は白内障手術だけでしたので、通常の日帰り手術で済みましたね、具体的にはですね、点眼麻酔してですね、眼球をこう吸引して、超音波でこう砕いて吸引して、そこにレンズを入れるんですよ。で、まあそれはね、実際やってる人にはまあよく見えないんですけど、私の場合もそのままだったんですけど、ただ角膜に問題があったのでですね、まあ少し慎重にしないとですね、角膜ダメになっちゃって困るんで、少し慎重にしてもらいましたけど、それでも15分ぐらいでしたね。
これは15分ですか？
はい、だから一般的には10分ぐらいだと思いますね。
左目は1時間ぐらいかかりましたから、とても時間的にも大変だったんですけど、右目の方は15分ぐらいで終了した、でも話聞いてるだけでも、なんか目の前に器具がこう来たりとかするだけでドキドキしちゃいますね。
気分は良くないね。
いやー、怖いなと思いますけど、目のその手術は抜歯とかはするんですか？
白内障だけの手術の時はですね、自然に穴が塞がるので縫わないんですね。だから抜歯いらないんです、ただ最初に左目やった小歯体手術はですね、ちょっとやっぱり穴も大きいので糸で縫ってますね。ですから後から抜歯しました。
なんかパチパチっとこうチクチクってする感じですか？
ちょっと、ね、違和感がするまではありましたけどね。
もう運転してらっしゃるということでしたから、今はよく見えてるんですね。
はい、運転免許を更新できましたらですね、
よかったです。
はい、まあ執行6ヶ月以来でしたのでね、すぐに、視力検査に回されましたけども、わずか3秒ぐらいでしたね。視力 0.6 以上の視力があってね、3点ぐらい支えたらもうすぐに合格でしたね。
これで問題は解決したということですね。
そうですね、目の手術の進歩には驚きましたね。
日々進歩していると言われてはいますけれども、こうして実際に手術を受けた、それも松倉先生が受けてご自身の言葉で語っていただいたので、少し不安感は消えつつはありますけど、やっぱり怖いですね。
でもね、失敗とかいうそういう一般の人が考えるようなことはね、ほとんどゼロに近いようですよ。
そうですか。でもとにかく見えにくいなと思ったら早めに眼科の診療を受けることが大事ですね。
そうですね、白内障の点眼っていうのもあるんですけどね、点眼で毎日毎日つけてるよりね、手術した方が早いですよ、それにいろんなね、手術ありますけど、特にみんな高齢化してますからね、前立腺とかね、いろんな手術もありますけど、前よりね良くなる手術って少ないですよね。劇的に良くなるっていうのは、そういう意味ではね、白内障の手術というのは劇的に良くなると思いますね。
はい、わかりました。松倉先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。